2018年の花の日全体礼拝を迎えました。いつもこの礼拝は教会学校の毎週読んでいる聖書の箇所をそのまま続けて取り扱っています。ルカによる福音書を今年はずっとたどってきていて、今日はこの4章のところです。実は私のお母さんのお腹の中にいる頃から賛美歌が聞こえ、聖書の言葉が聞こえていたはずなんです。お母さんのお腹越しに聞こえていたと思います。いわゆる私はクリスチャンホームと言われるお父さんもお母さんもこの聖書のことを神様を信じているお家でしたから、でも全然聖書とかキリスト教とか教会と縁がない人が不思議な神様の導きの中で、聖書読んでみたいな、キリスト教のことをもうちょっと知りたいなって思って、何するかというと、一つは教会に来ますね。もう一つはきっとこの聖書を買い求めると思うんです。で、開けてみると、まあ最初の創世記のところはふーんってわかります。で、ずっと後ろの方に行くとなんかこう境目があって、あ、こっからが新約聖書っていうものなんだ。初めての人だったらきっとそう思いますね。そして開けてみます。あれ、イエス様のことを知りたくて聖書を開けたら、なんちゃらの福音書、なんちゃらの福音書、なんちゃらの福音書出てくるわけです。福音書、イエス様のことを知るということは、福音の書を読むということとイコールになるわけですね。同じになるわけです。でも福音って使ったことありますか？大人だってめったにないと思います。もともとの意味はとってもいい知らせという意味です。英語だとグッドニュース、いいニュース、いい知らせです。それが元々の意味なんです。でもね、世の中ではこの福音というものを全然別な形で知ってる人たちがいるんです。それはエヴァンゲリオンというアニメがあるんです。お母さんは知ってるようですが、後ろの人たちは知らない顔をしてるようですが、エヴァンゲリオンというアニメがですね、1995年10月から96年の3月にかけてテレビで放映されたんです。私が子供の頃は宇宙戦艦ヤマト、1970年代、そして1980年代、私よりちょっと下の世代になると機動戦士ガンダムの世界になる。そして1990年代半ばからはエヴァンゲリオンの時代に入るわけです。おそらく30代半ばから40代にかけての方々がもうこれにどっぷり使っているはずなんです。で、まあエヴァンゲリオンって話は実は聖書と全然つながらないんです。なんかね、エヴァンゲリオンというなんかこう大きなロボットみたいなのに乗ってこう敵と戦うアニメなんです。聖書とは全然つながらないんですけど、でも言葉を使ってるんです。で、ここから豆知識。エヴァンゲリオンっていうのは実は福音っていう今日の言葉がありますね。福音、これをもっと古いギリシャ語ではユアンゲリオンって言うんです。ユアンゲリオン。 これが少し時代が後になるとローマ帝国のラテン語に変えられていって、ギリシャ語のユーアンゲリオンがエヴァンゲリオンになるんです。わかった。で、世の中の人はエヴァンゲリオンというとこうすごい機械のロボットでガーッと戦うのをイメージするんですけども、実は聖書の福音だったんですね。いい知らせ、いい知らせですよ。もう伝令のように一生懸命走って聞いてください、最高にいい知らせです。そういうお知らせを福音、ね、ユーアンゲリオンって言ったんです。さてさて、ちょっとそのことを頭のこの辺に残しておいていただいて、今日の聖書のところに入りますよ。イエス様は30歳の頃過ぎたあたり、30歳過ぎた頃のあたり、突然洗礼者ヨハネって人のもとに行って、ジャバン、洗礼を受けになって、天から神の霊が下ってきてですね、別に頭の上に光の輪っかができたわけじゃないんですよ。ね、そうじゃないんです。でもイエス様は、この神様の霊を受けて、そして、町に出て、神様のことを話し始めるんです。ちょっと待て。イエス様って、もともとどこで生活していたか。頭の中に、地図を描いていただきます。お米粒のような、お米の粒のような湖があります。このちょっと左上のあたりにイエス様がいつもよくおられたカファルナウムっていう町がある。ここから左斜め下この辺、つまり南西方向にちょっと外れた山の奥に入ったところにナーザレという小さな村があったんです。そこでイエス様は30歳になるまでずっと過ごしておられたんです。でもある日突然いなくなっちゃったんです。村の人たちは、あれって、イエスどこ行っちゃったって話になるんです。おい、聞いたかって。何もうみんな噂好きですから。ね。みんな人間って噂大好き。聞いたかって、聞いてない。何、あのさ、あのヨセフの息子のイエス、あれなんかすごいみたいだよ。え、すごいって何？いや、実はさ、聞いたんだけど、カファルナウムでね、病気の人治しちゃったんだって。うっそー、どっかのおばさんの井戸端会議みたいでしょ。いや、それだけじゃないんだよ。あっちの村行った時はさ、もうすっごい悪霊に取り憑かれた人がいたんだけど、その人から出てけーって悪霊追い出しちゃったんだってさ。そうなの？噂が伝わってくるわけです。事実でした。イエス様は実際にこのお米粒のこの辺あたりからずっと湖を渡ってこの、東側のところに行ったりですね、あちこちに回りながら教えておられたし、病気の人を癒したし、悪霊に疲れている人の悪霊を追い出したりしてました。ですから噂は間違いではなかったあたりです。ところがそのイエス様がナザレに帰ってくるって言うじゃありませんか。ね、帰ってくる。ふるさとに。ね、まあ村の人々はね、きっとそういう噂を聞きつけて、お、聞いたか、来るってよ。おお、聞いた。ね、俺たちも見れるぜよ。きっと見れるな。うん。 なんて言ったって、ここは俺たちの村でふるさとだから。おう、俺なんてさ、あのイエスがちっちゃい頃からよく知ってんだぜ。俺だって知ってるよ。まあ、そういうやりとりをね、きっとしたんです。で、みんな、イエス様が来るのをですね、ちょっとね、こう、ドキドキしながら、きっとワクワクしながら、頭の中にちょっとクエスチョンマークがいくつかこうつきながら、待ち受けていたと思います。さあ、イエス様来ました。見た目では、なんだ、今までの俺たちの知ってるイエスと何にも変わんないんじゃないかって、ね、思います。でも、安息日という礼拝をする日に、こういうちょうど教会のような礼拝する会堂というところにみんな集まった。イエス様はいつもそこに来て礼拝してました。ですから、もうね、何十年も通い慣れたその会堂にイエス様やってきた。みんなじーっと見てます。じーっと。おもむろに、係の人が、巻物って、こう、二本の棒に、こう、くるくるくるくる巻いてある。そこに聖書の言葉が書いてあるんです。それを、イエス様に渡しました。イエス様はそれをおもむろに取って、ちゃんと読む場所がちゃんとあるんです、台が。ね。台のところに持ってて。くりくりくりくりくりくりくりくり。で、今読んでもらった旧約聖書のイザヤ書というところの言葉をお読みになって、くりくりくりくりくり、また巻物を戻して、係の人に、さあ、いよいよイエス様話し始めるぞと思って、みんな、と思って見てね、こんなにダンボのように耳を開きながら一生懸命聞きました。イエス様の第一声、今日まさにここにこの聖書の言葉は実現した。すごい力強い言葉でした。みんなちょっとほら、すごい力強く言われるときって人間ってうっとこう引きますでしょう。ね、今日ここで実現した。イエス様そう言われて、良い知らせが、福音が与えられている。それはがんじがらめに縛られている人たちが自由にされる良い知らせだ。イエス様おっしゃったんです。それを聞いてたナザレの村の人たちは、おお、思いました。やっぱ噂通りで、おい、ちょっと俺たちが知ってるあの、ちっちゃい頃から知ってるイエスとちょっと一緒か、違うんじゃないか、そんな風にね、こそこそきっと話してたと思います。でもそのナザレの村の人たちは言ったんです。この人はヨセフの子ではないか、つまり俺たち知ってるんだぜね、あのイエスっていう人のお父さんヨセフさん、でもどうやらヨセフさんね、聖書に全然登場してこないんです。ですからお母さんのマリアさんは出てくるんですけど、お父さんヨセフさんは全然出てこないから、聖書学者の先生方は多分ヨセフさんはね、もう病気かなんかで亡くなってんじゃないかって言ってます。ってことはイエス様は長男ですからね、妹弟に実はいるんです。ヨセフさんとマリアさんの間に生まれた妹弟とか、その面倒見なくちゃいけない。ね、お母さんの面倒見なくちゃいけない。だから、30歳になるまではコツコツコツコツ働いてたんですよ。きっと地味に働いたんでしょうね。一生懸命、真面目に。だから、村の人たちも、イエス様が、まさか人の前でこんな風に力強く聖書の言葉を教えたりするなんて、思っても見なかったわけです。この人、ヨセフの子でしょって、俺たち知ってるよねって言ってるわけです。で、その時に、イエス様はですね、みんなが 自分に何を期待しているかを全部分かっちゃったんです。何？あのカファルナームってところですごい奇跡したんだって、俺たちの目の前でもやってくれよ、まるでマジシャンみたいね。みんなそれを期待して待ってるんです。でもそれはイエス様の特別な力をね、なんかね、野獣馬的に見たがってるだけ。そしてイエス様のその力をですね、何か自分のために利用できたら使いたいなっていうぐらいのものなんです。イエス様にが良い知らせだよ、がんじがらめにみんなが縛られてるから自由にしてあげるんだよっていう一番大事なそこを落としている。だから全然噛み合わないんです。もうずれてる、こんなにずれてる、悲しいほどにずれてる。だからイエス様はね、すごい、イエス様ってすごい方ですね。もうズバリ言うんですね。あんたたちはね、私にしてほしいことあんでしょって、でもやんないよって、そこまで言ってません。でも昔々旧約聖書の時代にね、エリアという預言者がいた時にも、たくさんのご主人を失ったヤモメと言われるおばさんたちがいたにもかかわらず、なんと外国のおばさんのもとにエリアさんは行って助けてあげたわけです。これっておかしくないっていう世界。それからそのエリアさんの次にね、エリシャさんっていう人がいるんです。この人もすごい預言者で力がありました。ところがね、重い皮膚病を患っている人がいたんです。イスラエルの国もいっぱいいましたよ。なのにこのエリシャさんが癒したのは、いつも自分たちの国を攻めてくる、意地悪してくるね、国の将軍のナーマンという将軍が重い皮膚病にかかって苦しんでいて、助けを求めてきたわけです。助けてあげちゃうんですよ。不公平だって言いたくなりません？だって同じ国の中にいくらでも同じ病気で苦しんでる人いっぱいいるのに、なんで神様はそこで外国のそんな関係ないような人たちを助けるんだろうか、なんで俺たち助けてくんねえんだって言いたくなる。ナザレの人たちはイエス様が自分たちのふるさとに帰ってきたんだから、俺たちのためにきっといいことしてくれる、奇跡をしてくれるんじゃないか、そんな風に思ってた。ところがどっこい、神様はそういう人間のわがままな自己中心なね、そういう期待とか予測を裏切るんです。スカーンと裏切るんですね。そしてこのナザレでは何にもなさいませんでした。みんな期待してた、ね、確かにその言葉はすごかった。でも彼らが見たかった、村の人が見たかったのは、ちょっとおーというような、そういうこう目を見張るような奇跡を見たかったのに一切なしで、みんなあんたたちが期待しているのは的外れだよ言われているもんですから、カーッと怒りまして、何言ってんだつってね、ちっちゃい頃から知ってるもんだから、なおさらカーッときて怒って、ちょっと怖いしてですね、もうすごいですよ。この街道からですね、まるでイエス様をみんなでうわーっと引きずり出すようにして街の外に連れ出していって、山の上の崖の淵まで赴いて、もうそこからですね、えいって突き飛ばそうとまでするわけです。本当に殺されそうになってんですよ。私たちはね、イエス様がこの十字架で殺されるのは知ってる。でも実はそのずーっと前にふるさとのナザレで殺されそうになってたんですよ。恐ろしい話ですね。みんな気に入らんっつって、イエス様に十字架かけられる時も、 十字架につけろ、十字架につけろつってみんな散々言いました。でも、もっと前に、ナザレで怒ってたんです。なんだこの野郎、ね、俺たちのことバカにするのか、言ったでしょうね。そして、崖っぷちまで追い詰めるわけですけど、ここからがすごい。イエス様、みんながうわーって迫ってくる中で、聖書にはどうやったか書いてないんですよ。書いてないんですけど、みんなの真ん中を通って、去っていってしまった。どう思います?周りにいる人たちはもうカッカッカッカ来て怒ってるんです。もう頭から湯気上げてるような感じ。わかりますね?カーッて人怒ってるんです。で、普通なら、こう沈めたりすると思うんですけど、イエス様は何にも言わない。人々の間を通って去ってしまった。これは、イエス様が、やはり持っている、その圧倒的な力があったんだと思うんです。みんなは自分中心の、わがままな自己中心で怒ってですね、ね、カーッと来てるわけですけども、イエス様の方が筋が通るわけです。で、まっすぐイエス様と向き合っていく中で、誰もイエス様を止められなかったってことです。すごいことですね。さてさて、私たちは、今日のお話を聞いてて、自分はどこにいるのかなって考える。で、イエス様はですね、私たちが、神様はきっとこうやって私のことを恵んでくださる。イエス様はきっとこうやって僕のことを良くしてくださる。こっちが勝手にね、シナリオを書いて、こうあるはずだ。きっとこうなるだろう。って期待していると、見事に外されるんです。でも、私たちが全然期待していないところで、神様は、働かれる。しかも、私たちが本当なら、お前のやつダメだって言って、パチッ、もうアウト。切られてしまって良いところを、イエス様が、こっち来なさい。招いてくれるんです。エリアとかエリシャの預言者たちで、助けてもらった人たちが全然関係ない人のように見えた人が助けられたでしょ?あれと同じで、本当なら私たちなんて糸の切れたタコのようになってピヨーンと神様から離れて飛んで消え、ね、亡くなってしまいそうなところをですね、イエス様が十字架によってピッと繋いでくれて、クククククククッと引き戻して、結んでくれるんです。ね。そして、私たちに無条件で全ての罪を許して一緒にお前と一緒に生きていこうって言ってくれるんです。イエス様が与えてくれるいい知らせ、それは全部自分の思うようにやろうとしていく私たちの考えがあるでしょ。きっとこうなるはずだ、いや、こうなるべきだ。そういうシナリオを描いていく中で、結局そこの中心にいるのは自分なんです。自己中心って言うんです、それを。で、それは俺が真ん中にいるぞって威張ってるようでいながら、実は反対。実は、ぐりぐりに縛られてるんです。で、本人気づかない。自己中心に自分の思いを描くときに生きるんだ。俺は好きなように生きるんだ。俺は自由だ。と思っていても、思うようにならないと途端にそれがわかるんです。
なんで?
そして、自分がシナリオ通りに物事が はかどらなかったり動かなくなると、必ず人を責め始めるんです。あいつが悪い。あ、こいつが悪い。ね?そうやって人を攻撃し始めていくときに、 その人がいかに縛られているかっていう証拠なんです、それって。本当に自由な人はね、攻撃なんかしません。人のことを裁いたり攻撃したりしないんです、自由な人っていうのは。でも縛られている人間っていうのは常に攻撃しないでは折れないんです。イエス様が、私たちがそうやって自己中心になって切れたタコのようにピューンとうーっと飛んでってしまいそうになるのをですね、くっと捕まえて引き戻してくれて結び合わせてくれた、ね、そしてイエス様が十字架にかかってあの血を流してくれてですね、私たちをこうがんじがらめに縛ってたのをパラパラパラッと落としてくれる。もう大丈夫、あなたは許された、イコール君は自由だよ。ほう、これがいい知らせなんだ、ユアンゲリオンってこれということを知るわけです。そうしたときに、私たちは本当に許されて自由になっていったときに、自分のシナリオ通りに物事が動かなくても大丈夫。ここが大事なところね。自分の思うように物事がはかどっていったり動いていかなかったとしても大丈夫。だって自由だもん。なぜならば、イエス様がちゃんと見て分かってくれているから。だから、何が何でも自分の思うようにしようとして、また人を攻撃したり、人を操ったりするようなことをしなくなるわけです。あ、ちゃんと神様お考えがあるんだな。だから、お任せしちゃおう。そうすると、本当に自由にされていくときっていうのは、意見が違う人と出会っても、ああ、そうなの。君そんな風に思うんだ。考える。へえーで止まるんです。面白いでしょ。ですから、そうやって私たちはですね、良い知らせ。イエス様があの十字架で君を自由にするんだよ。これが実は一番いい知らせになるんだってことを今日は覚えて帰りたいと思います。